RSC ファミリーロンサークスプレス We run the press やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ第130回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。本日はね、6月15日でオンエアは7月5日からになります。さあね、今回のゲストはね、3回目の登場でございます、ボクシング記者の本間明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、今日なんで読んだかっていうと、はい、もうもちろん多分分かってると思うんですけど ね、はい、6月7日に行われた、井上尚弥とノニとトニア戦についてたっぷりねトークしていきたい。どうこれ、試合終わってからじっくり僕喋ってないんですよ、誰ともこの試合について。
はいはいはい。
まずは喋りました？
いや、喋ってないかな。まあ先輩記者とは。
はいはいはいはい。これ30分じゃ足んないと思うんですけど。
はいはいね。
まあまあまあ電話で話したら多分2時間ぐらい話になると思うんですけど、はいはい、戦前ってどういう予想を立ててました？まず
まあやっぱりなんだろう、前回の試合の、
うん、
まあ、2ラウンドあのね、
うんうんうん、
左フックもらうまでの流れで、うん、まず前半で井上尚弥君が KO しちゃうんじゃないかなっていう。
前半でどれぐらいですか？
まあ、6ラウンドぐらいかな。
ああ、でも6までいくと思った
んです か？まあすごく大雑把にね、
はいはいはい、
考えたんですけど、うん、まさかあんな早いとはね。
あ、まさかあんなに早いなのか。
うん、
僕はなんかこう分かんないですよ、その技術的なこと分かんないですけど、うん、ドニア選手がいいところが出る前に潰しちゃうから、うん、早い、相当早いのかなと思ったんですよ僕は。
さすがっすね。
いや何で、いやいやいや、分かんないですよ、そんないろんな、はいはいはい、なんかいろんな要素があるんだけど、うん、なんとなくそんな感じがしたんですよ。その、うん、今までそういうこうタイトル挑戦するときってそうじゃないですか、
うんうん、
あ、挑むときじゃなくてそういう大舞台って、うん、ただ そっちで行くのかなと思ったらなんかそうなったなっていう。ただ ね、あの短い攻防で、
うん、
ヒリヒリしまくりましたけど ね、練習見てるじゃないですか、はい、本間さんってその、はい、他の人が見れないよ、
うん、
まあ合宿だったりもそうだし、うん、走り込み合宿かな。なんか気づいたこととかありました？
気づいたこと、まあ、あのこの試合に向けてとかじゃないんですけど、やっぱりもうそのオールラウンダーぶりがもう半端ない状態になってきたなっていうのは感じます
ね。練習見てて、
練習見てて、大君もほら一回スパーリング、
はいはいはい、見ましたね、うん、
やっぱなんかこう若干引き気味というか、相手を呼び込みながらとかいろんなことをやるじゃないですか、
うんうん、
まあラウンドごと、まあラウンド中もそうなんですけど、
うん、いろんなことやりますよ
ね、はい、それがだから前はそういうんじゃなかった、まあ できたんだけど、もうとにかくその相手を潰しに行くっていう。
そうそうそう、昔って言ったらですけど、スーパーフライとか、
うん、
バンタムの最初の頃
かな、最初ぐらい、
ね、ですよね、
うん、
うん、だから
だったんだけど、うん、なんかこう人が見てても、うん、そういうボクシングを自分でちゃんとこうテーマを持って、
はいはいはい、
よりきめ細かくできるようになったなっていうのはすごく感じますね最近。
その見せるスパーじゃなくてというか、うん、この自分の中で、そうそうそうそうそう、それは思いました、すごく。
それっていうのは多分だからもうスーパーバンタム上げるっていうことももちろん考えてるし、うんうん、やっぱり自分のボクシングっていうのはそう、もういろんなものを見せたいっていうのは、
はいはい、
よりなんかこう本人の中で気持ち的にこう高まってんじゃないかなっていうのはすごく感じます、
うん、そのドネア戦に向けてはどう思いました？この気持ちだったりっていうのは、まあまあもちろん見て感じたものだと思うんですけど、
いやもうほんとぶっちゃけ言うと、もう前回もう勝負決まってんだろっていうところがあるんだけど、
うんうんうん、
でもやっぱりこうドネアの評判がすごく高くなったじゃないですか、
はい、
彼がね、はい、いい KO 勝ち、ね、連続してるっていう、それによってなんかやっぱり井上尚弥君のモチベーションすごく上がったんじゃないかなと思って。
そうですよ、決着ついてんだけど、うん、ああいう切ったりとか聞いたっていうのは初めてじゃないですか、
うん、
でなんかこう苦戦みたいな、
うん、
感じになったじゃないですか。なんかいつの間にかなのか分かんないんだけど、
うんうん、
それはやっぱりこう面白くないじゃないけど、
うん、
っていう思いはやっぱ
そうですね。だからまあね、実際 そこまで深くは喋ってないんだけど、うん、やっぱあの2ラウンドもらうまでの、うん、あの流れでもう、うん、その2ラウンドか3ラウンドぐらいで俺はもう決めてたぞっていうぐらいな感じを受けますよね、
うんうん
うん、なんとなく話してて、
はいはいはい、
だからそれを証明するための試合だったみたいな感じこの前
は。はいはいはい、だからってグッと、うん、なんていうの向きになるじゃなくっていうとこなんですよね。ないない、
うん、それはやっぱもうドネアっていう存在がやっぱすごいリスペクトしてるし、も
う、はいはいはい、
ね、あのね、うん、もらっちゃったね、うん、骨折られちゃったっていうのはやっぱりね、
うん、
彼の中ではすごく大きな出来事だった
んだな。リングインしてこう気づいたことあります？お互いに。
まあリングインもそうなんですけど、前の日のあの計量、
はいはいはい、
見た時にやっぱり井上尚弥選手はもう本当にもういつも通りというか、うん、ちょっとなんかこう氷のようなさっきっていうのを感じた。
目合わせなかったですもんね、うん、会見でも、
うん、で対してドネアはやっぱりちょっとなんかこうその井上尚弥のオーラをちょっと感じてんのかなっていう、うん、それはもうどの試合もそうなんだけど、
はいはいはい、
もういつもだいたい軽量であっていうこうなんかもうね、
うんうん、
言葉砕いて言っちゃうとそのビビってるじゃないけど、
はいはいはいは
い、そういう状態
に感じたんですね、
うん、
で試合が始まって、うん、ドリアが前回よりちょっとプレスかけたじゃないですか、
はいはい、
うんうんうんうんうん、
あの左フックね、
はい、しょっぱらにこうかまして、はいね、そうそうそうそう、
あれは我々見てたところちょうど背中だったから、
うん、
入ってるかどうか分かんなかった。
そうですね、うん、
入ってないと思った
、はいはい、
でも本人すごい言ってたじゃない、
うん、
試合終わった後に、
はいはい、
あんま最初に左フックもらっちゃってみたいな、
うん、
もらったように見えないんだけどどう考えて
もそうですね、映像見てもそんなすごい効いたっていう感じもあるし、
ね、うん、多分だからガードの中通されたみたいな、
うんうん、
かすられたみたいな感じなのかなと思って、はいはい、
うん、
それでなんかねよりなんかこう集中力高まったのかなって。
それの割にはドネア選手超手数少なかったじゃないですか、
うん、
それは何ですか、出させなかったんですか。
いやーどうだろう、やっぱりね呼び込まれてるっていうの多分分かってたと思うね、ドネアも、
うんうんうん、
その自分がプレスかけてるよりも
かけてるけど、
うん、やっぱり井上尚弥が誘ってる呼び込んでるっていうのは多分もうね、あの二人の間でしか多分分かんないと思うんだけど、
うんうんうん、
これはもう想像でしかないんだけど、
はいはい、
やっぱあのくらいのレベルになったらその感じじゃないかなと思って、手出したらやられるし、
あ、はいはいはい、
そこで井上尚弥手を出したでしょ、まあ、ジャブそんなにあの深く打ってなかったんでしょ、
うんうん、
あれに対してドネアって絶対右かぶせる、
うんはい、
そのなんだろう、かぶせるもそうだし引きのとこで我々は全然思わないんだけど、その井上尚弥ってなんかこう左の引いた時のガードが甘いって自分で言ってたもん。
え？
全然思わないでしょ。
そう、いや全く
思わない。全然思わないでしょ。
え？
で本人は言ってんの。
お
自分その左の引き甘いですから。
最近ですか？
最近。
え？
そのドネアの試合前に言ってた。
あえ？
おおおお。え？と思ったんだけど、まあ確かにでも前回その引きのとこに右もうドンピシャ合わされ
てですよね。うん、
それすごく気にしてて、ドネアはやっぱあれ狙ってたんじゃないかなっていうのは多分本人は感じてたんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
そこにあえてジャブ打ってって、
はいはいはいはい、
あれだから誘ってたんだよね、
あ
右打たせるための、
はいはい、
それでその右に対して井上尚弥って、うん、まあドネアも得意なんだけど右に対しての左フック合わせるカウンターっていうのも本当にうまいんで、それをまた狙ってたよね。だ2手3手っていう戦いをあの短い間でやってたんじゃないかなと思って、
はあ、もうヒリヒリしますよ ね。
そうなのよ。
それでまああの右ですよ
ね、
はい、
だあの右も、
うん、
本人言ったじゃない試合終わった後に、
うん、
左打とうとして打つのやめたみたいな、
はいはい、
うん、もうほんのわずかでしょあれ、
うん、
あれに対してドネア多分右かぶせようとしたんだよ、
はいはい、
そこに、
うん、
あれでしょドンピシャというか、
うん、
ちょっと俺早すぎたと思うんだ
よ。早すぎた
っすか。
ああ
打つのが
う
右を、
はいはい、
もうドネアは右を打とうとしたもうほんのわずかの動きのとこにブッターンって あったでしょ。
あ、すいません、前半戦終了です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net。アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、あっという間に後半戦ですけど、そのさっきの早すぎたっていうのは、それめっちゃ気になるんですけど。
早すぎた、あの左を井上が完全に打ってなかったじゃないですか、
うん、
完全に打って、その引きに対してドネアは右をかぶせようと多分、
うん、
そのカウンターを狙ってたと思うんだけど、引きが早すぎたというか、もう、打つ前に引いちゃって、
うん、
でドネアがもう右を打とうとした、もうほんのわずかの動きに対しての右カウンターだったのかなって。だちょっと、ちょっとっていうか、早すぎる。
ドンピシャではないってこと？
ドンピシャではないっていうか、だからもう井上尚弥の反応が早すぎて、
はあ、
なのかなって。
はあ。
だからあれをもっと食いつかせて、完全にドネアが右を打ってたら、それをこうね、ヘッドスリップが避けながら、決めてた。だから、あの、マロニーを倒したカウンターと同じような感じで、うん、もうその一撃で終わってたのかなって。
は
あ、勝手に思ってるんです。
まあまあまあまあまあ。まあ、
本人聞いたらもう全然違いますよとまた言われちゃう
から。はあ。で、2ラウンドで。
はい。
まあロープに、僕やっぱこう、いろんなのあるんですけど、
うん、
打ちってドネア左って、うん、あれをこう、スウェードってかわしたじゃないですか、うん。あれにめちゃめちゃグッときたんですよね。
もう、だからもう、すべてもう読み切ってるよ。
うん。
多分、もうほんのわずかの体の動きで、あ、これ来るなとかってのも多分第一戦であれだけやってるわけだから、
はい、
12ラウンドもう井上尚弥のそのなんだろう、コンピューターっていうか分かんないけど、もう全ての動きでもう分かりきっちゃってんじゃないかなと思って、
もうあの左フックだけはもうね、
うん、
絶対にもらわないという、うん、あれにめちゃめちゃグッときたんだよな、
うんうん、ね、だからもう本当にその2手3手考えながらもちろんね、お互い動いてんだけど、さらになんかこうもっと先を全て見通せてる気がするんですよね。
うん、
これもまた、いやそんなことないっすよって、
うん、なるかもしれない、
練習の賜物だって言うかもしれないですけど、だからそこが多分井上尚弥ってモンスターと言われるゆえんなのかなっていう、うん、思いますけどね。
最後はね、左フックで、
うん、まあ、もうあれはね、もう本当初回のね、
うん、
早すぎたとはいえやっぱもうダメージ相当あったと思うんで、
うんうんうん
うん、
ドネアどうでした、調子的に。
いや、やっぱ足の運びとか、うん、あのリズムの取り方っていうのはね、往年のドネアすごく感じさせる、うん、もっとこう無駄を削いだ、
うん、
だから往年のそのドネアがこうなんていうんだろう、天才的な、
はいはいはい、
それプラスやっぱもう熟練の
はい、はい、
リズム感じましたよね、
そう、
うん、いやドネアこれやっぱすげえなと思ったんだけど、さらに上行っちゃってるんで、もうい
やー、これベルトを1本ずつ取ってるけど、
うん、
1ラウンドだったり、
うん、
2ラウンド2ラウンド、
うん、
ですよね、
うん、
いやちょっとすごいっすよ ね、
ね、
もうすごいしか出てこないっすよね。本当に
そうなの、もう
その言葉以外が出てこないんだよな。
うん、
でパウンド4パウンド1、
はい、
はいはいはい、それいかがです。
いやまあでも当然じゃないかな。
あ、
ね、ボクシングマガジンではもうねだいぶ前からパウンド4パウンド、
うんうんうん、
ね、1位に落ちたけど、そのやっぱ同じこう同国人だからとかっていうのを抜かしても、
うん、
やっぱすごいと思うんだけどね、その世界の本当のトップと比べても。
や
ってることが
ね、
うん、
そのもう名だたるところを抑えて、
うん
うん、1位なわけですから
ね。あとはやっぱりその相手
で、ね、はいはいはいはい、
ライバルと呼ばれる、まあね、ドネアはまあそういう存在だったと思うんだけど、うん、さらに
こっからなんですよ ね。
そう、
まあまあ次はまあ多分ポール・バトラー、
はい、
ポール・バトラーはまあ知ってると思うんですけど、うん、どういう展開になるか。
まあでも正直言ってやっぱちょっとね、
うん、
前半と言ったらもう間違いないと思うんだけど、
打たれ強くもないですもんね、
うんうん、体つきもねもう全然違うでしょ、
あ、
うん、正直言って吹っ飛んじゃうんじゃないかなと思うんだけど、
あ、まあそうですよね、まあでも男気ありますよ ね。バッテローもね、
それはでももうこれからはね、まあ、やっぱ名古屋井上とやるっていうのはもう一つのブランドになるんで、
はいはいはい、
そういう選手はねもうやられるの覚悟で、
はいはいはい、
ね、
やっぱそこに行き着くまでにみたいなことですよね、
うん、そうそうそう、もうそういう存在だから、
うんうん、でもそうですよね、1位ですもんね、
う
ん、
そう、
うん、なんかもう、まあ、年内にやるって言われてますけど、うん、なんかもう取ったみたいな感じになってるんだけどいやその先ですよ、
ね、
スーパーバンタム、
はいはい
はい、スーパーバンタムが一番強いんじゃないかなと思ってるんですけど、
うん、今ね統一チャンピオン2人、
はい、
ね、
いやだからまあここもなんかパンパンって勝ったら、うん、それこそなんか上のステージ上がったのになんかすぐ全クリしちゃうみたいなじゃないけど、
うんうんうんうん、
スーパーバンタムの井上尚弥どう思います？
本人はねやっぱ体格差があって言うんだけど、うん、スーパーバンタムは多分今のボクシングでもいけんのかなって、
倒すこと、
うん、正直、
はいはい、
思っちゃいますね、
はいはい、
うん、フェザーだとちょっと
ですね、
うん、
フェザー上げた時にみんなやっぱ倒すのこう期待するじゃないですか、
うんうん、
でも何がすごいってその倒さないでもほらアウトボクシングというか、うん、もうめちゃくちゃすごいじゃないですか、うん、井上に判定で勝つのは難しいって言われてるぐらい、
うん、
だから その子のを どういう風にしていくのかなっていうのは、
まあだからそこで本人が言ってるのはやっぱりこれからはそのやっぱ一発のパワーではあれなんで、
うんうん、
これからコンビネーション身につけたいって、コンビネーション身についてるでしょでも、ね、うん、もっとってこと、
フェニックスバトルを最前列で見てたじゃないですか、
うん、はいはい、
第一試合からじーっと見てるんですよね、
うん、
何を話すわけでもなく、
うん、
こうだから何かをこう吸収したいというか、
だからもう
すごいなと思って、
彼のすごいとこってそこなんで、肩書きがどうのじゃなくて、やっぱ4回戦からもあこれいいなと思ったら自分でとりあえず練習で取り入れてみたりとか、
いやなんだその飽くなく、うん、泣く泣き追求心、
そう、そこがやっぱすごいよね、うん、
ちょっとも天狗にならないですもんね、
なんない、
うん、本人もいないのに2人で褒めてるんですけど
いや本当本当好きみたいな、や
っぱあボクシングが
そういう、うん、うん、本当で本当にとんでもない力を身につけたいみたいな、
えこれ以上何があるんだろう、いや分かんない、
我々の次元だとそうなんだけど彼の中ではまだまだね伸びしろあるし、
まあまあもちろんそうなんですけど、ね、
うん、いやもうだって、
まあ、いやもうでも、まあ、もう多分出てこないと思うんですけど、うん、今後、うん、
だってプロデビューした時すでにもう完成形ってもう
見え
て
た、
でも最近喋った時に完成形じゃなかったでしょって言われて、まあ確かにそうだよね、
うんうん
うん、でももう今もうほぼ完璧って思っちゃうじゃないですか、
いや思っちゃいますね、
だけど彼の中ではやっぱまだ完璧じゃない、どういうボクシングなのかなと思って、彼が言ってるその究極のスタイルって何なんだろうと思って、
いやいやそれ思いますよね、
もう何でもできんだもん、
うん、そうそうそうそう、
うん、
弱点がないですもんね、
ね、
これスーパーバンタムが僕は一番いいんじゃないかなと思う、分かんないですけど、
うんうんうん、
まあフェザー上げたらもうなんかもっと先の先の話のしちゃってるんですけど、
うん、
なんかもっとなんかすごいの、もっとも、これ以上すごいのないと思う、いやあんのか、でもいやでも結局そうなんですよね、これ以上って思ったらなんかどんどんどんどん更新されていくから、
もうやっぱ考えるのはもう対戦相手でジャボンタ・デイビスとか
え、
はい、ラジェル・ロマチェンコとかね。
でもライトじゃないですか。
もうでもそのくらいのこう、
俺は
レベルになっちゃってるから、
うんう
ん、ね。
やっぱ数字とかにこだわらないんです。
こだわんないね。
こだわってほしいなと思って。あ、例えばスーパーバンタムで僕、うん、14回防衛してほしいとかあるんですよ。例えばだって35までやる、
うん、
あと6年あるんですよ、
うん、
これ強いやつそんな6年で、うん、まあざっと2人3人だとしても、うん、あと15人ぐらいいるかねっていう。そんな
結局ほらね、この前もそうだったけど、やっぱね、もうぶっちゃけて言うと、そのやっぱ対戦相手がどうのって言う人もいるし、
うんうん、
本人もやっぱすごく気にしてて、
うん、
それでやっぱ集中力が全然変わっちゃう、
はあ、
やってるボクシングがすごいんだけど、でも、うんうん、やっぱり本来のその井上尚弥の凄さっていうのを知ってるから、
はいはいはい、
ああやっぱりそうなのかなっていうね、苦戦じゃないんだけど、やっぱり井上尚弥の持ってるもの、すべてが出てたとは言い難いじゃない、
うん、
この前の試合とか、
ね、このディパイン戦とかね、
うん、だからそこだよね。だそうなるほら、同じ階級で十何人相手にするってなったら、そういう相手だって絶対混ざってくるじゃないですか。
混ざってくりますよ。
だそうなるとやっぱりね、
いやでもそれで、うん、そのじゃあスーパーバンタムでもバンバンってたね、フルトン倒して、うん、あれ倒してってなって、もうそれ相手いないっつってで、うん、上上げるっていうのもどうなのかなっていう、
うん、ただまあだから体ができた、
そうそうそうそうそう、
そこ一番本人がやっぱすごく大切にしてるところだから、
そうそうなんですよね、うん、だからその5階級6階級はい、じゃあ目指して上上げるじゃないじゃないですか、
うんうんうんうん、
もう超完璧にしても体もっていうところで、うん、そうなるとスーパーバンタムで、
うん、
だってバンタムもなんだかんだ言って長が結構やりましたもんね、ね、スーパーフライもなんだかんだ言ってそこそこ長いですもんね、
うんう
ん、そのフェザーとかのためにこうすぐパンパンと上げるのは、
うん、
じゃなくてこうスーパーバンタムでちょっと、
まあね、
ですよね、まあ、だからかといって相手がいなさすぎてもねっていう、
まあね、統一チャンピオン2人とやるってポンポンってできるわけではないと思うから、
うん、あ、そうですかね、
うん、そこはね多分。
でもポンポンってできちゃったらどうします。だってやりたくないですか、あの2人だって。
やりたいでしょうね。
うん、
フルトンはやりたかったもんね。
はいはいはいはい、
うん、
ポンポンってできちゃったらね。あ、誰います。
いや誰だろう、
まだその2人がだから、
そうだよね、うん、フェザーじゃない、やっぱ、
いやさっき戻るじゃないですか、
うん、
そのフェザー相手いないからフェザーだと、
うん、
ちょっとあれですもんね、うん、それ知らないですけど、ただの俺のあれですけど、
わかんない、でもどうなんだろう、
うん、
とりあえず今はね、そのバンタムやっぱ4団体やって上に行くっていうすごいモチベーション高い
な
って
こと
だから、
はいはいはい、すげえですけどね、
すごい
WBS です、もう優勝してる時点でもう最強なんですけどね、うん、
最強最強。
もう全クリなんかしてクリアしてからもう根こそぎ持っていくみたいな、
うん、
なりますけどね、
うん、あ、でもまあ対戦相手だよね、ほんとね、
うん、どこまでいけると思うんですよ、フェザーズ。
でも同じくらいの身長で、
うん、
ジャモント・デイビスとかね、そうじゃない、スーパーフェザーとかでね、
まあ
やれないことないと思うんだけどね、スーパーフェザーとか、
お
ほほほ
ほ、うん、全然体つき違ってきますよね、
違ってくるでしょ、
スーパーはすごい名前、
ああ、でもだからそういうためにそのね、アウトボクシング、
うんうんうん、
攻撃的アウトボクシングっていうのかな、
はいはいはい、
うん、倒さないボクシングじゃないからね、
うん、
アウトボクシングやってたってもうカウンターがもうバシバシだから、
そうなんですよ、
うん、そういうボクシングを
何歳まで、 35
って
言ってますけど、
うん、
これ全く衰えない、
うん、
かってどうなりますかね。
だいぶ前に確か本人言ってたのもいい、やろうと思えば40ぐらいまでできるかもしれないですねとは言ってたけど、
お
でもやっぱ一つ区切りで35、
もう全盛期で、もう全盛期っていうか、もう全盛期だけど、みんなに惜しまれつつじゃないけどって
ことかな、そこでもね、だから35一応 一つの目標としてるけど、でもやっぱりすごく本人考えて、この前もね一明けで言ってたけど、その反応っていうのは年齢とともにやっぱ鈍ってくるしっていうのをすごく気にしてるよね。ボクシングってやっぱそれくらい凄まじい競技だっていうのは一番本人が分かってるから、うん、そこの判断はねやっぱあのお父さんに任せたいっていうふうに言ってたじゃない、
うん、
いやあれはちょっとねさすがだなと思ったし、うん、やっぱこの競技に対してのそのリスペクトっていうか、
うん、
そういうのすごく感じたんですけど、あの一言って、
う
ん、そんなに甘いもんじゃないぞっていうねやっぱり、
その反応ってその結局ほとんどもらってないじゃないですか、
うん、
そういうのって鈍くなるもんなんですか。
なんかでも
どうだろうな、今んところ全くないじゃないですか、
うんうん、でも彼の中ではもしかしたらちょっとあるかもしれない、そういう時期があったかもしれない、わかんないけど、うん、ちょっと、ま、前に比べてとかっていうのはもしかしたらあったかもしれない、うん、
なんかアマチュアの時からずっと見てますもんね、
はい、うん、
ここぐらいまでもうちょっともう次元がすごすぎて、うん、あれなんですけど、アマチュアの時から見ててこう変わらないところってなんですか。
変わらないとこ、まあでもなんだろう、やっぱりバランス、
バランスっすか、うん、
バランス、
うん、
あとやっぱストレートをすごく大事に、まあ、ジャブのストレート系のパンチを大事にしてるっていうのを、はいはいはい、すごく、すごくというか変わんないかな、そこは。
前も話しましたけど、
うん、
ね、シャドウが美しいですもん ね。
あのほら、もうシャシャシャシャっていう、あの、うん、いわゆるそのね、
うん、
自分のスピードに酔うシャドウじゃないじゃないですか。
はいはいはい、ね、
もう本当に細かいその、はい、もうほんのわずかの足の位置とか、うん、そういうのをすごく鏡でチェックしながら丁寧に丁寧にやるじゃん、
うん、難しいことしないですよね、
うん、あれはでも本当なんかこう見習ってほしいというか、うん、いろんなあのね若い選手に特にすごく見てほしいなっていう思うんだけどね、
うん、
バランスすっごいじゃない、
はい、
フォーム、まあね、本人も言ってるけどフォームがすごく大事ですってボクシングは、
うん、
うん、そのだってフォームは本当昔から綺麗だったからね、
うん、それでそうですよね、うん、才能の言葉に一個でこう片付けられないですよね。いやだってできますもんね、
それは、うんうん、あの教えてパッとできること
が
多分才能だと思うんだけど、
うんうん、
やっぱ彼の中でこれだけ長く毎日毎日これだけ気にしてやってたらこういう風に出来上がるでしょうって、その毎日毎日ができないんだけどね。
まあまあ、ね、
普通は。
うん。一明けで何したいですか？それ練習した人じゃないですか。
もうなんかもうだからじゃない、感じるものがあったし、
は
あ、もうこれもあれだけど、もう勝手なイメージだけど、なんかもうあれじゃない、動き足りなかったみたいな反応かもしれない。
ああ、ええー。
わかんないけどね。
はあ、
うん。あと本来だったらもうその試合に臨むまでのやっぱその精神状態、
はいはいはい、
作り方とかで試合が早く終わってもやっぱもうものすごいどっと疲労するみたいな感じじゃない、
はいはい、いやそうだと思いますよ、
うんうん、だけど なんだろう、もうもっとまだまだいろんなことでき、もちろん多分できると思うんだけど、うん、やり足りなかったのかなって
そうさせてくれる相手ってでも誰になるんだろうかなっていう
考え、でもだからもうそう考えるとなんか階級違うけど、やっぱジャーボンタ・デイビスとか
そこ出てくるんですね、
ワシル・ロマチェンコとかなのかなって、
あ、うん、でももっと先っすもんね、
うん、
先だしそこが交わるかは分かんないですよね、
全然分かんないけ
どね、特にロマチェンコなんかはまあちょっと交わらなそうな感じますけど ね、うん、ね、じゃあ最後にですけど、
はいはい、
井上さん、あの井上選手に今後期待すること、
うん、期待すること、
うん、
いやもう期待も何も
ね、うん、そうなんですよね、
もう本当ただのファンになっちゃうんだけど、もう、うん、ね、やってることを見させていただければというか、
うん、
もう ついていくしかないでしょ。
ですね。
ね。
はい。
それだけです。
ありがとうございます。ゲストの本間明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。はい、あっという間にエンディングでございます。これは面白かったですね。もうなんかずっと喋ってたいなと思うんですけど、ああ、すみません、お知らせでございます。 RSC からのお知らせです。7月に入り、いよいよ暑くなってきてます。 RSC オンラインショップではジムや普段着にも大活躍する吸汗速乾の T シャツやハーフパンツなど、夏でも快適におしゃれができるアイテムが大量に入荷しております。今ならお得なサマーセールやプレゼント企画も実施中です。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。ぜひよろしくお願いします。ということでございましてね、今回はこんな感じでね、この後もちょっと、井上さんの話をしたいと思います。お時間です。さよなら。